全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は災害時の糖尿病患者への支援について、熊本大学名誉教授で菊池郡市医師会立病院顧問、熊本保健科学大学特任教授の荒木栄一さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
皆様こんばんは。菊池郡市医師会立病院の荒木と申します。今回は災害時の糖尿病患者への支援についてお話をしたいと思います。まず災害時の糖尿病治療の目標についてです。日本は地震や津波や洪水、台風など何度も大きな災害に見舞われています。糖尿病患者は急性の代謝失調を起こしやすい、食事の変化に影響を受けやすいなどの特徴があります。またインスリンなどの注射を受けている患者では、特殊な治療器具や薬剤が必要であるなど、災害の影響を受けやすい状況にあります。したがって糖尿病患者では、災害に備えてあらかじめ準備する必要性が高く、また災害時には支援が必要となる可能性が高いと考えられます。災害の超急性期から亜急性期のフェーズにおいては、糖尿病をもとにした救急患者の発生を防ぐことが目標となります。低血糖や著しい高血糖による昏睡を予防し、血糖の異常による災害時の心血管疾患の発症を未然に防ぐことが重要視されます。また緊急の状態にない糖尿病患者に対しても、慢性的な病態の悪化や合併症の進行の予防に注意を払い、適切な食事、服薬の指導、介入が必要です。ある程度の血糖上昇がやむを得ない状況にあっても、低血糖のリスクの少ない薬剤を選択し、日々供給量が変化する食事に応じた薬剤調整を行うことが重要です。一方で持続する高血糖状態の予防、災害時に増加する感染症リスクへの対応、避難所生活などによる活動量の低下や脱水による深部静脈血栓症や肺塞栓症などの予防にも留意が必要です。次に避難所診療の実際についてお話しします。災害時には日常と同様の食事をとることは困難であり、糖質の多いものに偏りやすいため、食後に著名な血糖上昇が見られます。一方で食事が1日2回で日中に偏ることもあり、夜間は長時間の絶食状態となりますので、低血糖の出現にも留意する必要があります。避難所での生活や断水の影響でトイレ利用の心配から水分を控えがちになりますが、水分が不足すると脱水症状を招き、特に高齢者では高血糖・高浸透圧状態を引き起こす危険も増します。医師から水分を制限されている場合を除き、できるだけこまめに水、お茶を中心とした水分補給を進めることが重要です。さらに、深部静脈血栓症の予防を目指し、足の屈伸やストレッチを含めた運動の励行を進めてください。次に、糖尿病治療薬を使用している患者への対応についてお話しします。まず、インスリン治療中の患者についてです。1型糖尿病の患者では、インスリン注射の中断は、たとえ1日であっても、ケトアシドーシスを起こす危険があるため、絶対にインスリン注射をやめてはいけません。食事が取れない場合でも、基礎インスリンは通常と同じ程度の量を継続し、食事に応じて追加インスリン量を調節してください。食事のタイミングや量が予測できないときは、食事の後に追加インスリンを打つことも考慮する必要があります。 持続グルコースモニター CGM を使用している患者では、機器や消耗品の不足により血糖値の把握ができなくなることが予想されます。従来の血糖自己測定機器への切り替えが必要になることから、先視針や測定機器のストックを持っていただき、平時に使用法の確認を行っておくことが重要です。2型糖尿病であっても、インスリン治療中の患者の中には、インスリン分泌能が低下している場合があることを念頭に置いて、安易に経口薬へと変更しないでください。インスリンの混合製剤を用いている場合、不規則な食事への対応が困難になるケースがあります。食事回数や食事の量が不安定な時期や低血糖が頻発する場合は、頻回インスリン注射療法、あるいは自効型インスリン1回注射にグリニド薬や DPP-4 阻害薬を組み合わせた治療の方が柔軟に対応できることがあります。災害時にはインスリン注射関連の備品も不足することから、注射針を複数回使用するのもやむを得ない場合があります。また、災害時にはインスリンを冷所に保存するのが困難な場合が多くなります。室温で保存した状態でも少なくとも4週間は使用可能とされていますので、平時からそのように指導を行ってください。次に GLP-1 受容体作動薬や GIP、GLP-1 受容体、強作動薬の注射による治療中の患者についてです。GLP-1 受容体作動薬や GIP、GLP-1 受容体、強作動薬は、単独での使用では低血糖の心配も少なく、また、食事が不規則な場合でも用量調節は不要なので、状況が不安定な災害時にも一定の効果が期待でき、継続可能な治療法と考えられます。ただし、新規に開始する際には、併用薬との組み合わせによる低血糖や、嘔気などの消化器症状の副作用についての注意が必要です。次に、経口糖尿病薬による治療について注意点をお話しします。災害時の経口糖尿病薬の使用については、シックデイ時と同様に、食事が取れない場合や食事量が不安定な場合の治療薬の調整に準じて行います。各薬剤における注意点や懸念すべき副作用を説明します。まず、インスリン分泌非促進系の治療薬についてです。ビゴアナイド薬は災害時に脱水による乳酸アシドーシス発症のリスクが増します。下痢や発熱など脱水が懸念される状況では中止してください。チアゾリジン誘導体では浮腫や心不全のリスクが増します。浮腫が見られた場合には中止してください。アルファグルコシダーゼ阻害薬では消化器症状が出現するリスクがあります。腹部症状が出現する場合や食事が取れない時には中止してください。SGLT2 阻害薬では、脱水、尿量増加、尿路感染症、正常血糖ケトーシスのリスクが増加します。体調不良の際には中止してください。新規に開始する場合には、このようなリスクの出現に注意が必要です。次に、血糖依存性のインスリン分泌促進系治療薬についてです。DPP-4 阻害薬では、併用薬との組み合わせにより、低血糖のリスクが増える場合があります。低血糖がなければ、特に薬剤調節の必要はありません。イメグリミン塩酸塩では、特にビグアナイド薬との併用時に、消化器症状が出現するリスクが増加します。食事が取れない時には中止してください。経口の GLP-1 受容体作動薬では、併用薬との組み合わせによる低血糖のリスクや、嘔気などの消化器症状が増える場合があります。 このような場合には減量や中止を検討してください。注射製剤と同様に、新規に開始する際には注意が必要です。最後に、血糖非依存性のインスリン分泌促進系治療薬についてです。SU 薬では低血糖のリスクが増加します。食事量が半分程度なら内服量も半量とし、3分の1以下の時は中止してください。グリニド薬でも低血糖のリスクが増加しますが、SU 薬に比べると少ないリスクです。食事が取れない時には中止してください。次に、災害時の糖尿病診療について留意しておく点をお話しします。血糖コントロールや合併症の状態、かかりつけ医や薬局の情報を記録する日本糖尿病協会発行の糖尿病連携手帳は災害時において普段の状態の把握に有用です。糖尿病連携手帳を日頃より利用し、避難時にはお薬手帳とともに携帯するように指導をお願いします。災害時の検査は簡易血糖測定器による血糖値に限られることが多く、血糖値を測定したタイミングや食事の量や内容をよく把握することが大事です。可能な限り積極的に血糖測定を行い、高血糖者の発見や治療方法の調整に活かしてください。災害に備えて血糖測定関連機器も備蓄しておく必要があります。インスリンなど低血糖のリスクの高い薬剤を使用している患者では、低血糖の対処用にブドウ糖を常備する必要があります。災害時には水やコップの準備が困難であるため、ゼリー型や固形のブドウ糖が重宝されます。最後に、災害時の糖尿病患者支援に対する組織づくりについてお話しします。東日本大震災の経験をもとに、2014年に日本糖尿病学会より、糖尿病医療者のための災害時糖尿病診療マニュアルが発行され、糖尿病医療支援チーム、ダイアビティスメディカルアシスタンスティーム、ダイアマットの必要性が提唱されました。さらに熊本地震などの経験を踏まえて、糖尿病医療者のための災害時糖尿病診療マニュアル2024が昨年発刊され、現在、各都道府県単位で医療職を含めた様々な職種から構成されるこのダイヤマットが構築されつつあります。詳細は日本糖尿病学会や日本糖尿病協会のホームページをご覧いただければ幸いです。
今日は災害時の糖尿病患者への支援について、熊本大学名誉教授で菊池郡市医師会立病院顧問、熊本保健科学大学特任教授の荒木栄一さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。